他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。種まきしたものの中で、豊かに実を結ぶものが出てきます。それが100倍になるのか、どうなるのかは、神様に任せるとして、私たちはいつか豊かな実に預かると、実りに預かると、希望することができます。最近5、6年生の傾向を受け持ちまして、毎たんびいろいろ面白いなと思っています。今日は話の流れの中で12人の弟子のことが出てきまして、弟子の名前は1人でも2人でもいいから覚えている人言ってみてって言ったらですね、ペトロが出たんですよ。で、ペトロが出たら、ペトロの兄弟はって言ったらですね、って言ってもう出てこない。まあヒントをあげようと言ってですね、とっても大好きって言ったんですよ。そしたらドラえもんって言いました。おお、その弟子はいいなと。どこでもドアを使って、ある時はガリラヤに、ある時はエルサレムに行ってポッと出てくるか。違うやろ。ってここどこ何人よくわからなかったみたいで、もうしょうがないと思ってですね、アンアンアンって言ったんですよ。アンするとですね、アンパンマンって言いました。アンパンマンもいいね。イエス様の敵が来たらアンパンっつってやって、で5000人の人が食べ物なくなったら、弟子ちょっと貸せって言ってですね、ちぎってそれを増やして食べさせて、いいね。違う、アンデレやろ、アンデレ。それでも宿泊してですね、12人で、来週はこの12人の弟子と一緒にイエス様が活動して回るところをもう一回おさらいするから、来週は覚えるからねと言って、念を押して終わりました。なかなか難しいです。その何と言うんですか、私が子供の頃だったらこうだったかなというイメージがあるわけですね。全く通用しないです。まあそういう状況であります。人間誰しも何らかの才能を種まかれていると思います。それは神様から生きていくために役に立ててほしいと与えられているわけです。ですから種をまく人の原点は人となられた神の子イエス・キリストのことです。イエスは実りを得られない危険も承知で人類に種まきを開始されました。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。これはイエスが例えを使って弟子たちに種まきをするという暗示かもしれません。あるいは父なる神が自らご自分の国を出て人間の世界に独り子イエスを遣わし、人類の救いのために一粒の麦となって死んでくださったことの象徴でしょうか。まかれた種は確かに実りました。まかれた種の実りである十二使徒も、その後の教会指導者たちも命を懸けて神の民を守ってくれました。まかれた種が多くの実を結ぶ、それは体験によって知るのが一番でしょう。私の母方の祖母はカタカナしか読めない、そういう教育までしか与えられませんでしたが、孫たちを慈しんでくれました。中でも祈りの精神を教えてくれました。時間になると何を置いても ロザリオと晩の祈り、日常生活でも歩きながら手にましますば唱うとぞ、そうすれば歩くとも楽になっけんな、そう教えてくれたのでした。祈りのない生活など考えられない、それが祖母の教えでした。私の人生の土台を作ってくれた方です。そう考えると、祖母が蒔いた種は私の中で100倍に実ったのだと思います。私は福岡の大神学校時代、上級生になって福岡市内の教会に日曜学校の実習に出るようになりました。聖書を開いて子どもたちに教えますが、聖書全体を見渡すには署名を覚えていなければなりません。福岡市内の子どもたちは優秀な子どもたちがいました。西南学院とか旧大とかを初めから目指している子どもたちが、ちょっと疑問に思ったと言ってですね、問い詰められて答えに窮することもあったのです。旧約聖書、新約聖書全体の署名を覚えていれば、神の働きがどのように私たちに届いてきたのかを話すことが容易になってきます。最初のうちはそれができず、申し訳ない気持ちになりました。完全に旧約聖書と新約聖書の署名を覚えたのは、浦上教会の助任になった時です。子どもたちの養理に加え、カトリックセンターでの聖書講座にも呼ばれることがあり、概略を話す時にどうしても署名をすべて覚えておく必要がありました。その時代に苦労して覚えたことが今になって大いに役に立っています。鉄道唱歌という歌に合わせて私は覚えました。総出レビ民心名義というような覚え方ですけどね。皆さんもその気になればきっと覚えられると思います。この旧約聖書と新約聖書の署名をすべて覚えたことが60倍の実りだったかもしれません。30倍の実りは全く違うジャンルからでした。私はまとまった講話や説教の時、初めに参加者の気持ちをつかむため少し時間を使います。話を聞く人たちは最初から熱心に耳を傾けてくれる人ばかりではありません。聞いてみようかなという気持ちにさせないと聞いてくれない、そういう人もいるわけです。そこで私は興味を引くため、純粋にそのためだけの話題を持ち出してこちらを向いてもらうようにしています。最初の頃こそ後でこの話はつながりますよという話をしていましたが、つながっている話をしてもつなげてくれない人もいるので、最近はもうほとんど気にせず思ったことを話しています。その中で一番役に立ったのがルービックキューブでした。ご年配の方はよく知らないかもしれませんが、サイコロの形をしたパズルで6つの面すべての色が完全に揃うことを楽しむ、そういうおもちゃです。私はこれを高校生の時夢中になって取り組んでいました。現在でも2分半から3分あれば6面すべての色を揃えることができます。興味があればですね、工事新婦ブログというのを探して今週の1枚というリンクをクリックしてみてください。このルービックキューブは一時期日本で爆発的に人気が出まして、この時期は大抵の家に1個あって完成できないまま放置され、見向きもされなくなっていたのです。子どもたちや学生たちに、お家にあるでしょ、私のところに持っておいで 完成させてあげるからと。そう言うと喜んで司祭官に持ち込んできて、それを通して話ができたのでした。たくさんの家に放置されていて、それを話題にその子その人を知り、家庭を知るきっかけになるわけですから、これは30倍の実りをもたらした道具だったと思います。振り返って私たちはどのような種まきを受けたのでしょうか。まかれた種がいつどのように実を結ぶのか、それは神様がお決めになることです。神様は多くの種まきが無駄になるかもしれないと理解しています。それは私たちの用心が足りずに奪い取られたり覆い塞いだりするからです。それでも神様が私たちにまいてくださった種は見事な実をつけるのです。人間の目には失敗に見える結果からも神は実を結ぶことができます。それは一人子イエスの十字架上の死ですでに証明済みです。ですから私たちは信じましょう。神様が私たちに種まきしてくれた、あとは神様が実を結ばせてくれるのです。信じて心を開き、神様の声にまた神様の導きに委ねましょう。神様に心を開ききるなら、聖霊の働きで私たちは実を結ぶことができます。いわば私たちそのものがこの世界にまかれた神の種子ではないでしょうか。